君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
義歌隊は豊橋にあります。当然海岸の研究が得意だし、農業テクノロジーの研究も第一線を行っています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌隊先端農業バイオリサーチセンターが取り組む人材育成のお話など、この春赴任しました山内隆弘先生に聞きます。
先端農業バイオリサーチセンターというのは義歌隊にある組織なんですね。
はい、そうです。義歌隊にはセンターっていうのがいろいろあるんですが、はい、その中でも、主に農業を中心にいろいろ取り組んでいこうっていうセンターでして、
非常に近代的な建物なんですけれども、9階までエレベーターで上がってきて、エレベーター降りたら泥のついた長靴が並んでいたり、植木鉢が並んでいたり、ちょっと不思議な空間でしたけれどもね。
うちの施設として、太陽光利用型の植物工場がこの近くにありまして、ビニールハウスで環境制御してトマトを作ってる施設なんですが、
農業なんですけれども、さすが義歌大でこうテクノロジーを駆使した植物工場の研究をやってらっしゃるんですね。
そうですね、あとこの建物の5階には太陽光利用型じゃない完全人工光型 の、植物工場もあります。
はい、そういう施設も持っている先端農業バイオリサーチセンターですけれども、具体的にはどんなことをやってらっしゃる。
はい、植物工場に関連した、生産工場とか、栽培研究とかもやってるんですが、うちで一番大きく力を入れてやってるのが農業関連の人材育成っていうのを、育成事業っていうのを力を入れてやっております。
農家の人たちを育てる、生み出すっていうことですか。
全く農業をやってなくても農業をやりたいっていう人が結構おりまして、はい、この地域だけじゃなくて、今だと日本全国的にそういう興味持ってられる方っていうのは、農家じゃない方でもかなりいると思います。
農家っていうのはおじいちゃんやお父さんが農家だったから僕も農家っていう流れから、お父さんサラリーマンだったよっていう人が就農するっていう時代。
はい、そうです。ちょっと話がずれちゃうかもしれませんが、私は昨年まで、愛知県立農業大学校に勤めておりまして、その中の 7、8割、もう8割超えてるぐらいが非農家の方がそこに来てるんですよ。
7、8割が非農家の子供たちなんですか。
はい、これが平成の一桁台とか10年ちょっとぐらいの時は逆でですね、7割ぐらいはやっぱり農家の後継ぎの方が見えてたんですが、今は本当に農業を全くやってない人がそこに来てるっていうことで。
じゃあ先生がこの間までいらっしゃった農業大学校みたいに、ここに農業の勉強をしたい人が集まってきて勉強する。
はい、そうです。
義歌大生ではない人たちなんですか。
そうですね、一般の社会人とか、もちろん学生さんも中にはいると思います。この義歌大の方でもかつて、義歌大に所属しながら受けてた方も見えますので、ただ一般的にはもう社会に出てやっぱりもう一度農業を勉強してみたいっていう方のその人材育成ということで勉強できる場を皆さんに提供しております。
それが、皆さんもどこかでは耳にしたことのある言葉だと思うんですが、 IT 職能先導士養成という業務になるかと思うんですけれども、
今はちょっとまた変わってるんですが、スタートしたのは2008年からなんですけど、IT 職能伝道師っていうのはどういうものかって言いますと、農業っていうのは実は 経験に基づくところがかなり多かったんですよね。
ベテランの農家さんはね、
はいはい、ですけど例えば米、うん、この道20年っていうとすごく聞こえ、もちろんすごいんですが、うん、20回しか米作ってないんですよ
まあまあ年に1回ですからね、はい、
とすると、うん、毎年気候がどんどん特に変わる中で、うん、経験に基づく農業っていうのはかなりやりにくくなってることは確かだと思います。あの温暖化とか、うん、そういうことも含めて気候変動もだいぶできてきてますから、うん、やっぱり経験でやる農業っていうのは限界があるんじゃないかっていうところの中で、うん、データをいっぱい取ってそのデータに基づいてどういう管理をやっていこうかっていう、そういうことができる人たちを養成するっていうのが IT 職能先導士。
それを、2008年からですか。
はい、13年まで5期やりました。今はちょっともう終わって、
それがその後はどうなったんですか。
はい、それでその後継事業としまして、はい、2012年からなんですが、うん、最先端植物工場マネージャー人材育成事業っていうので現在まで続いておりまして4期。
今度は植物工場管理できる人を育てようと、
はい、そうです、
はい、
それと並行しまして、うん、あの6次産業化の推進人材育成事業っていうのもあのやっておりまして、それも2012年から4期続いております、はい、現在まで。
6次産業っていうのをね最近になってよく聞くようになりましたけれども、1次産業2次産業3次産業までは知ってたんですが4、5を抜かして6と。
はい、あのこれは、まあ、自分でつあの農作物を作って加工して販売するっていうことで、うん、いろいろあの見方はあるんですが一般的には 1×2×3 で6っていうことでの6次産業っていう、
1次も2次も3次も全部やるっていう、
はい、そういう人材と、うん、それだけじゃなくてその人たちを応援しようっていう周辺の人材人たちも養成も含めて養成しようっていうのがこの授業なんですが、
はいはい、この、 あの植物工場のと6次産業化の人材と今2本立てでやってらっしゃる
現在はですね、うん、それで今年の12月からなんですが、はい、これは豊橋市さんと、まあ、連携をもちろん他のものも連携してるんですが、あの連携しながら、うん、さらにですね、はい、今年の12月からはIT 職の先導士また同じ名前が出てきたんですが、
はい、
の中の土地利用型先端農業コースっていうのが今年また開設されます、う
ん、新しい講座ができるわけですね、
はい、豊橋っていうと土地利用型農業を結構多くやってる方も見えまして、
土地利用型っていうのは、
施設園芸とかは施設の中で作りますよね、うんうん、そうじゃなくて路地で、うん、例えばキャベツを作ったりお米を作ったりとか、うん、そういう
露地栽培、
はい、露地栽培のことです、
うん、あ土地利用型なんですね、
はい、そうです。
なんか今までこう植物工場とかまで来た施設園芸がどんどんこれから大事にされていくのかなと思ったら逆に露地なんですね、
はい、露地こそですね、うん、やっぱり先ほど言ったように1年にできるものはすごく制約されますよね、うん、そういう中でやっぱりデータをしっかり取って、うん、それに基づいていろんな環境とかの変化もすごく先ほど言ったように受けやすい農業ですので、うん、そういうものこそいろんなデータをしっかりと取りながらそれをうまくあの作っていこうっていう、そういう
難しそうですけどね、
あのより工夫ってする余地は露地こそあるような気がしております。
ラジオをお聞きの露地農業をやってらっしゃる皆さん、ちょっとワクワクしてきたらぜひこの講座も受けてみてはいかがでしょうかね。
はい、ぜひあのよろしくお願いします。
どなたも受けていただける、
はい、あの豊橋市だけではなくて興味を持ってる方でしたら、うん、よろしくお願いします。
いつ頃募集を始められるんですか。
はい、募集はですね9月ぐらいからなんですが、
うん、まだちょっと先のことですからね、はい、あの考えてこれはもうぜひ地域の皆さんご利用いただかないわけにはいかないですね。
はい、
はいはい、そういうことをやってらっしゃるんですけれども、
はい、
実はもうあの山内先生ご自身も厚見の農家でお生まれになって。
はい、そうです。家は菊を作ってた農家なんですが、菊とかマスクメロンを
もうまんま厚見半島ですね、
はい、そうです。あの本職は漁師でして、
漁師、
はい、あの昼間菊を作りながら、うん、夜アサリを取ってた、まあ、半農半業、そういう家に生まれました、う
ん、あ、それおじいちゃんぐらいまでですか。
いえ、父親まで。
お父さんまで、
はい、やってました
というあの山内先生なんですけども、まあ、僕らもよくいろいろ話を聞くんですけれども、この東三河の農業っていうのは 僕らが思っているよりこう全国的で盛んなんですよね。
はい、あの全国有数 の、うん、あのまあ、全てのものが全国有数だと思います。いろんな作目、はい、
うん、
私はあの今年ここに来るまでは、はい、愛知県の方で花のまあ、あの栽培研究とか、うん、あの経営支援とかの、はい、農家さんの直接的な栽培技術とか経営支援とかそういうものに関わってきました、うん、それで、まあ、この地域はもう全国有数の花の産地であります、うん、あの例えばですね、うん、これは菊つながりなんですが輪菊だけじゃなくて、はい、スプレー菊、これは豊川が日本で一番最初に栽培が、うん、始まっております。
へえ、先駆けの場所なんです、
ね、そうですね。で
先駆けだけじゃなくて今も生産は、うん、
田原市と豊川市を集めあの合わせると、うん、もうやっぱりスプレー菊も日本一の産地だと思います。あのただし、うん、統計資料としては平成18年以降あの市町村別には出てませんので、まあだろうっていうところがつくかもしれませんが、
悔しいですね。せっかくなら市町村別に出して自慢したいですけどね、はい、やっぱり菊すごいんですね。
はい、あの菊はだいたい998ヘクタール延べ栽培面積が2015年で
ちょっとピンときませんけれども、
さらにピンとこないかもしれませんが東京ドーム約212個分 4.7 ヘクタール確か東京ドームがあったと思うんですが、
これ東三河に、
はい、
東三河に東京ドームが300個置けるとも思えないですけど、
いや すいません、うん、これは延べ面積っていうことで、はい、実はですね菊っていうのは1年3作できるんですよ。
あ
かける3あ割る3に面積的には施設面積だとなるかもしれません。
お得なお花なんですね。
はい、あの1年に3回ぐらいは作れますので、
はい、やはり菊がすごいです。その他どうですか、お花は。
はい、バラもですね館内で作ってるのが豊川市と豊橋、さらに田原市、東三河管内全域で生産が盛んで、はい、うん、もうそこを合わせると多分ですけど、うん、やっぱり日本でも有数一番近い産地になるんじゃないかなと思います。
もっと僕ら知っとくべきですね、それは。
そうですね、
はい、菊、バラ、その他どうでしょう。
はい、この豊橋市はデルフィニウムっていう青い花なんですが、うん、
はい、
これはまただろうがつくんですが日本一の産地ではないかと思います。
豊橋はデルフィニウムが日本一
と思われてるっていう
細かいデータ市町村で出てませんからね、はいはい、その他どうでしょう。
はい、その他ですね鉢物もかなり多く鉢物農家さんはおりまして、
はい、
中でも観葉植物は生産額レベルで見ると、うん、まただろうなんですが、
はい、
日本でもやっぱり一番ぐらいの地域じゃないかと思って。
観葉植物を育ててらっしゃる農家たくさんあるんですね。
はい、渥美半島の先端から、まあ、この豊橋地域ぐらいまではあのかなりの数の方が、うん、100とか200とか、あもちろん観葉植物だけじゃなくて鉢物の農家さんっていうことでの数なんですが、うん、それぐらいはあります。愛知県の大雑把に言うと半分ぐらいの鉢物の農家さんがその辺に集中してるっていう、うん、
はい、観葉植物、はい、それからどうでしょう。
はい、あとですね、アジサイ。
アジサイ。
アジサイも実は田原市中心なんですが、
うん、
これこそすっごいいい加減な言い方なんですが申し訳ないんですが、あの自分が調べた時すごい前の話です。20年近く前なんですけど、
うん、
日本で半分ぐらいはそこで生産してるんじゃないかっていう。
田原市がですか。
はい、うん、今でもそんなに変わってないと思いますけどね。
へえ、
あくまでだろうです
僕らアジサイ見に行こうと思うと蒲郡片原に見に行ったりするんですけれども、はい、田原っていうとなんか太陽さんさんでアジサイのイメージとちょっと違うんですけれども、アジサイの生産やってるんですね、
はい、特に渥美半島の先端の越塩津っていう地区がありまして、
はい、
そこではもうかなりの農家さんがアジサイを作られております。
お花の栽培がこの東三河っていうのは、
はい、
もう全国有数のものがいっぱいある、
はい、あそれからもう一個強調しておきたいのはコチョウラン。
コチョウラン、
コチョウランも全国的にトップ産地なんです。
東三河、
豊橋が中心ですが、
あ豊橋が中心でコチョウラン、
はい、
コチョウランっていうと開店のお祝いとか、
はい、
最適な超高級な鉢物ですけれどもね。
そうですね、 全国でトップレベルの農家さんが、うん、まあ、もちろん四五軒っていうあたりなんですが、それぐらいは実はこの理科大の近くに結構集中しております。
四五軒だけれどももうトップなんですか。
はい、そうです。
それは量としてもそうでしょうし、はい、それからやっぱり技術も、
はい、あの一時すごく競争が激しくて、うん、コチョウラン農家さんっていうのはあの全国的にいっぱい出た時があるんですよ、うん、その中で競争を勝ち抜いた農家さんがこちらに残ってるっていう。
豊橋やりますね。
はい、
豊橋論それもやっぱり施設園芸で、はい、ハウスの中でやったらしい。
行ってみるとすっごい綺麗な環境で作っておりますよ。
だって一鉢うん千円うん万っていうコチョウランがいっぱいあるんですよね、
は
い、
そうです。夏はクーラー、うん、部屋の中が管理されておりまして、うん、冬はもちろん同じヒートポンプ、うん、エアコンで暖房とかもやられておりますが、すごくいい環境です。
ぬくぬくと温室育ちで、はい、冷暖房完備の、
はい、そうです。
高級なワンルームで暮らしてるわけですね。
はい、まあ、ワンルームかどうかはちょっと分かりませんが
そういった施設園芸のテクノロジーというのもやっぱり時代によってもどんどん進化してるわけですね、
はいはい、一番あの、まあ、昔からある、うん、あのその環境制御っていうのは光なんですよね。
光、
特にあの、うん、ここの地域で盛んなリンギク、スプレーギク、
うん、
菊は一般的にこれいろんな種類があるんでこれも一概にこうだっていうのが言いにくいんですが、一般的にはあの昼と夜の長さで、うん、特に夜の長さが一定期間続くと、うん、花をつけるっていうあの植物があの菊の根本一般的な性質として言えると。
それで伝承菊みたいに光を人工的に与えて、はい、騙してるわけです、
ね、そうです。あのリンギクです。スプレーギクはちょっと違うんですが、うん、植えて大体50日ぐらいは、うん、あのその電気をつけながら、うん、まだ春か夏ですよって言いながら長さをどんどん伸ばします、
うん、
その後あの電気を切って、うん、夏だと今度は逆に日を短くシルバーカーテンといって日を遮ってですね、早めに、うん、それであの日を短くしながら、うん、今度は花をつけてください秋です、あの花をつけてくださいって言ってその次の50日で、うん、だいたい100日っていうのが、もちろん今はどんどんもっと短い菊もあるんですが、
う
ん、あのそれぐらいで菊は作ってるんですよね。
菊は気温というよりも日照時間、
はい、これもちょっと一般的なんですが、うん、やっぱり温度っていうのは冬でもすごい暖かい日もありますよね、うん、夏でも涼しい時がありますよね、うん、だけど、うん、日の長さ、暗闇の長さっていうのは、うん、ほぼ1年間ずっと同じような
性格ですよね、
はい、そういう形であの変化してますので、うん、やっぱり日の長さでだいたいそういうことを感じながら、
あ、季節を読み取っていると
。そうですね、植物は、
はい、そういう形で例えば施設栽培のメリットがまず先駆けてはそういった菊で行われていたわけなんですね。
はい、それから、うん、今この辺でトマトとか、うん、やっぱりバラ、うん、もちろんあの菊でもそうなんですが、冬場に光だけじゃなくてやっぱりある程度の温度は必要ですから、うん、それで暖房っていう設備は、うん、電車と一緒ぐらいか もうちょっと後ぐらいで暖房設備が入ってきまして、うん、温度を調整するっていう形に、うん、まあ、なってきましたね。っていうよりすごい前からですけど、
冬でも枯れない、
はいはい、暖かい温度、うん、生育にいい温度にするっていう意味合いで、うん、温度管理が入ってきまして、うんうん、まあ、さらにあのその後なんですが、はい、今トマトとかバラでの農家さんでやられているように、うん、あの光合成っていうのはあの二酸化炭素を吸ってあの糖分を作って植物っていうのは生育していくっていう、すごく大雑把な言い方をすると、はい、そういう形なんで、うん、二酸化炭素を与えるとか、うん、そういうことが今あのずっとやられ始めております、トマトとかバラの農家さんで。
僕も農家さん あのハウスに伺った時に見たんですけれども、はい、太いビニール あのなんか風が通る道が作ってあって、
はい、
これ何ですかって聞いたら二酸化炭素が通るんだよ、
あ、
言ってて、わざわざ二酸化炭素を上げてるんですね。
はい、そうです、まあ、二酸化炭素っていうと地球温暖化とかいろんなことで、まあ、ええ、それを与えるっていうのは逆行してるんじゃないかっていうところもあるとは思いますが、うん、やっぱり植物にとっては その二酸化炭素があることある程度濃い濃度の二酸化炭素があることで生育が促進されるっていうことは ありますので、うん、今はそういう形でやられてます
ね。肥料のように二酸化炭素を与えてるんですね。
そうですね。
それもちょっと路地ではできない、
はい、
施設園芸ならではですよね、
はい、さらにそれとそれよりちょっと手前でちょっと順番が間違えたんですが、はい、それより手前でロックールとかそういうので溶液栽培っていう、うん、肥料とかをまあ、今まで土で土から吸収してもらおうということで土に肥料をやってたのが、うん、ロックールっていうものとか、うん、まあ、ココバッグっていうココヤシのものを砕いたものをベッドにして、はい、溶液栽培っていうのが、うん、まあ、肥料管理で行っています。
ついに大地から離れたわけですね。
そうですね。
そうすると管理しやすいわけですか。
はい、実はですね、特にバラっていうのは、うん、地面で作るとどうしても土から来る病気っていうのにすごくかかりやすいんですよね。それでバラ作ってるっていうのはすごい職人芸的な丹精込めて作る人しかできなかったっていう時代が昔はあったと思います。さらにその前だとバラって路地に出てたら病気がものすごく出るんですよね。だから外のバラ園できれいに管理するっていうのはすっごい難しいです。その中でロックールっていうのが、うん、入ってきまして、うん、溶液で管理することで、うん、実は肥料のやり方も、うん、標準化されまして、うん、実はそれで豊川とか、うん、まあ、東三河も含めてですけどバラ農家さんが増えた要因になってる部分もあります。
へえ、はい、ともうだんだんいわゆる植物工場みたいになってきてます。
そうですね。植物工場っていうのはそういう環境を、うん、温度、湿度、それと光、うん、溶液、うん、そういうものを含めて外部環境を管理して時期とか場所の影響を受けずに、うん、もう自動的に安定して連続的に生産していこうって計画生産をしていこうっていうのが植物工場だと思いますので、
うん、そういった研究がもう現在進行形でこの技科大の建物の中でも続いていて。
そうですね。やっぱり光と温度、まあ、二酸化炭素、その辺のバランスをどういうふうに与えていったらいいのかとか、そういうことも。
そうですね。いよいよ光も人工になろうとしている時代なんですよね。
そうですね。光が人工的に入ってるのが太陽光利用型じゃない、うん、人工光型植物工場って言われてるんですが、うん、そういうものもどうやって実用化させていこうかっていう、うん、まあ、もちろん実際にもう始めてる方は全国的にもいますので、まあ、大きい企業中心かもしれませんけどね、
はい、そういうテクノロジーが生まれつつあるところですけれども、そんな真っ只中にある先端農業バイオリサーチセンターのお話ですね。今年の春からいらっしゃっております山内先生にお話を聞きました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました山内先生の業界用語は
短日植物。連続した暗期が一定時間より長くなると花芽が形成される植物のことです。代表的な種類としては秋菊、ポインセチアなどがあります。
技科大、なぜそれでも 人は途上国援助のために海外に向かうのか。危険な瞬間もあるだろうに。次週7月23日の天白の城は、義科大のテクノロジーは地球のために。義科大国際協力センター小池誠一先生を訪ねますを楽しみに。